今日は出エジプト記からエジプトからの解放かっこ杉越の祭りというタイトルでお話ししたいと思います。最近私たちは出エジプト記から学んできていますが、出エジプト記の中で大きく用いられている一人の人物があります。それがモーセです。申命記の18章15節によると、神様はモーセのような預言者を起こすと語っていらっしゃいます。それはイエス・キリストのことでした。やがて来られるイエス・キリストの雛形としてモーセという人物が旧約聖書の中に描かれています。実際にこの歴史の中で実在した人物であります。このモーセのことから私たちはたくさんのことを学ぶことができるんですが、今日学ぶ中でモーセが私たちの信じているイエス・キリストの型となっていた、雛形となっていた人物であるということをまず覚えておいていただきたいと思います。それからエジプトは私たちが住んでいるこの世を象徴している場所であります。このエジプトから約200万あるいは300万と言われるイスラエルの民が解放されることができたわけですが、その解放の決め手になったのが杉越の祭り、そしてその時流された子羊の血でありました。これは主イエスキリストが十字架で死んでくださり、清い血を流してくださり、このイエス様を信じる者がこの世から罪から解放されて天国人とされることができる、新しく作られるものとなることができるという方でありました。そのことを少し私たちは今日学んでいきたいと思いますが、まず出エジプト記の5章をお開きください。5章の3節、5章の3節、出エジプト記5章の3節をお開きください。一緒に読みましょう。3、はい。彼らは言った。ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました。どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。そうでないと主は疫病か剣で私たちを撃たれます。アーメン。私の民を生かせてくださいと。モーセはアロンと共にパロンのところに出て行きました。このパロは悪魔あるいはサタンの象徴となっている人物であります。実はこのところから11章のところまでモーセはアロンと共に何度もパロに掛け合いに行きます。どうぞ私の魂を生かす、私の 民を生かしてください。このイスラエルの民をエジプトから出させてください。私たちは神様に荒野に行って礼拝を捧げるように言われています。まあ、そのようにですね、ちょっと遠慮がちに最初はモーセはパロに掛け合って行ってたわけです。ところが皆さんよくご存知のように何度もパロは心を固くなにしていきます。そして実に9つの災いが11章のところまで見ていきますと、あのエジプトの上に下っています。例えばナイル川の水が血に変わりました。そしてカエルがエジプトの地を覆いました。考えてみてください。木曽川の水が全部血に変わった。この鏡原中カエルでいっぱいになった。どんなに大変かなと思います。3番目、地の塵がブヨとなった。もう蚊やブヨがいるだけで大変なんですが、4番目、アブの群れがエジプトの全土を覆ったと。イスラエルのいるところは守られたんです。ゴシェンの地は守られましたが、エジプトの人たちが住んでいる地域にアブがいっぱい襲ってきたというんです。そして5番目は、激しい疫病がエジプトの家畜の上に起こった。6番目、かまどのすすがエジプト人と獣につき種物となった。7番目、ゴシェンの地を除くエジプト全土に雹が降った。8番目、イナゴの大群がエジプトの全土を襲った。9番目、エジプトの全土は3日間 真っ暗闇となった。こういった災いがエジプトの国の上に次から次へと起こっていったんです。最初のうちパロはちょっとだけ心が動かされて、どうしようか、イスラエルの民を生かせようかと思うんですけども、だんだん災いが激しく厳しくエジプトの上に下っていく中で、もう生かせようか、もう生かせようかと思い迷うわけです。でもその度にこのイスラエルの人たちを生かしてしまうと、奴隷たちがいなくなってしまう、苦役に服させていたのにもう彼らを使うことはできない、そう思ってですね、いつも心変わりをしていったわけです。で、逆にモーセのことを考えてみていただきたいと思うんです。権威あるエジプトの王様の前に何度も何度も足を引きずって出ていかなきゃならない、行くたびに罵倒される、馬鹿にされる、そして頑なな態度を見させられる。普通の人だったら 2,3 回行ったらもう諦めようかと思うところだと思います。そしてもっと大変なことが起こりました。それはあのパロが心を頑なにしただけでなく、どんどんどんどんイスラエルの民に対するその苦役を重くしていったんです。ですからモーセは同胞のイスラエルの人たちから、もうあなたやめてくださいと、誰があなたを私たちのところに使わせたんですかって、本当に私たちがここから出ていくというのは神様の御心ですかって、私たちはもう帰って大変になってるじゃないですかと、もう最初は星レンガを、泥ので作るレンガをですね、作るようにイスラエルの人たちはさせられてたんですが、藁が提供させられされてたんです。ところがもう藁は与えない、自分たちで藁を集めてこいって、で藁がなくなったらもう刈り株をですね、もう取って、その刈り株で彼らはレンガを作るということを、粘土と練ってですね、作っていくということ、そして日干しレンガですから火に干して作り、そしてそれを町を作ったり倉庫を作ったりいろいろな建物を作ったりするのに用いていく、そういうことを彼らはしていかなければなりませんでしたが、だんだんだんだんノルマは変わらないのに、彼らがしなければならないことはちゃんとあるわけですので、もう本当に苦しくて苦しくて仕方がなくて、もうモーセとアロンに迫って、もう彼らは殺されかかったんです。そのモーセの気持ちを皆さん思いやっていただきたいと思うんですが、皆さんがモーセの立場だったらどんな気持ちになるでしょうか。ところがこのモーセは神様の御心に忠実に、あのパロのところに何度も何度も出ていきました。これは私たちの救い主イエス・キリストが素晴らしい完全な取りなし手であるということの雛形となっているんです。イエス様は私たちの救いのために飽くことなく疲れることなく天のお父様の前に出て行って取りなしてくださっているお方であります。私たちの救いのために、私たちの守りのために、イエス様は日夜寝ずに私たちを守ってくださっている、見守ってくださっている、導いてくださっている、そういう救い主であります。どうぞ出エジプト記に何かを挟んでおいていただいて、ヘブル人への手紙を開いていただきたいと思います。7章24節25節ヘブル人への手紙7章24節25節です。ヘブル7章24節25節一緒に読みましょう。3、はい。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。アメン。イエス様がいつも生きていて取りなしをしておられるお方だと書かれています。イエス・キリストは完璧な素晴らしい取りなし者です。そしてイエス様が願ってらっしゃるクリスチャン、教会の姿は取りなし手としての姿なんです。今回単立ペンテコステ大会において寺田先生のメッセージから 私自身が強く教えられた、あの先生の教会の受けてらっしゃる祝福の秘訣は鳥なしの祈りにあるということが、今回私が学んだ第一のことであります。寺田先生の教会はもうこの教会2回来てくださったので、多くの方がご存知のように串本町という人口1万6000人の割合小さな町、またそこがですね、人口かつて2万人だったんだけど、だんだんだんだん10年で人口が減って1万6000人になっている過疎地でもあります。しかしそこにおいて今100人を超える礼拝者が与えられて、そして200人のメンバーが与えられて、この20年近くでですね、約300名の受洗者が起こってですね、去年も15名、その前は19名受洗者が与えられたというふうにおっしゃっていました。その秘訣は何かなと思って、私一生懸命先生のメッセージを今回聞いてメモを取っていましたが、一つは鳥なしの祈りであります。教会のメンバーの方々の親族の中に病んでいる方がある、教会のメンバーに傷ついている方、傷んでいる方がある、苦しんでいる方がある、試練の中にある方がある、本当に一生懸命よくお祈りをする、取りなしをする教会であります。私たちの教会の皆さんもよく祈ってくださっていることを知っています。祈りの勇士となって毎日毎日祈ってくださっている方々があることを知っております。しかしもう少し学んでいかなければならない分野だなということを今回強く思わされました。証ししてくださったことですけれども、あの教会に85歳の おじいちゃんでですね、肝臓がんの末期がんで、もうお医者さんからもうあと1週間の命ですと言われた方が、メンバーの方の家族の中にありました。教会に一回も来たことのない方でした。でもそのおじいちゃんのためにお祈りしましょうということで、教会で皆さん熱心に祈られました。そして先生も頼まれて訪問に行かれてお祈りなさったんですが、この方が癒されて、そして教会に来るようになられて、洗礼を受けられてですね、そして本当に大きな祝福になっていったということを証ししておられました。私たちも本当に生きて働いておられる方のために祈っていこうではありませんか。また兄弟姉妹の必要を聞かされるときに本気で祈っていく教会でありたいということを思います。私は皆さん全員が祈りの勇士となってくださっていることを期待しています。正直なかなか人数増えてませんけども、毎日15分でいいです。祈りの勇士となってくださっている方々には出ているリクエストをお渡ししてお祈りしていただきます。総天祈祷会の時それを用いて祈ったり、女性会の祈祷会の時にもそれを用いて祈ってくださっているんですが、ぜひともキリストの体として、教会の兄弟姉妹がどのような必要を持っているか知っていただきたいと思います。そして祈っていただきたいと思います。私たちの救い主イエス様は偉大な取りなし者であります。そして私たちが偉大な取りなし手となることを神様は期待していらっしゃいます。私たちは神の宮と言われていますが、あのモーセに神様が命じられて作られた幕や神の宮がありました。アラノを旅している間、彼らはそれを担いで分解して担いで持って行って、また宿営のキャンプの真ん中に幕屋を作っておりましたが、この幕屋の備品の中で一番背が高かったのが聖所の中にあって、至聖所と聖所を仕切っている垂れ幕の前に置かれていた金の香の壇です。そこでは乳香が焚かれてですね、いい香りが出ていました。煙が立っていました。でそのこの香の煙というのは祈りを象徴していたんですが、その金の香の壇というのは私たちの偉大な取りなし者であるイエス・キリストを象徴しているものでありました。この金の香の壇は3キュビット、1メートル25センチぐらいになりますか、あの幕屋の備品の中で一番背が高いものでありました。 1メートル35センチですね。一番備品の中で高いものでありました。それは私たちクリスチャンが持つことのできる最高の奉仕というのは、まずお祈りですということです。取りなしの祈りであるということです。で、金の香の壇というのは持ち運ぶときにちょっと変わってたんです。普通契約の箱とか持ち運ぶときは向こう側に2つ輪っかがあって、こっちに2つ輪っかがあって、そこに棒を通して前と後ろで4人がこう担げるようになってたんですが、金の香の壇というのはこの四つ角のこちらに輪が一つ、こちらに輪が一つ、そしてブラブラ揺れるわけですよ。で、そこに棒がありまして、輪っかが二つあれば固定されるんですが、こちらに一つ、こちらに一つです。ですから担ぐと、こう簡単に揺れるわけですが、しかしどういうことが起きるかというと、坂でも水平に保たれるということが起こってくるわけです。つまり一貫して祈りというのは、今日はたくさん祈って、今日は全然祈らないというのではなくて、一貫して絶えず祈るということが大切です。私たちの救い主イエス様は日々絶えず私たちのために取りなしていてくださっているお方であります。私たちも兄弟姉妹のことを覚えて、いつも取りなすことのできるものでありたいなと思います。5章に戻りましょう。出エジプト記の5章のところですが、5章の18節、さあすぐに行って働け、藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだと、そういう厳しい言葉をモーセたちに対して、また妊婦頭たちに対してパロはかけました。そしてますます労働が厳しくなっていったんですが、この出エジプト記の記事、こういったことは物語だ、単なるおとぎ話だと、そのように聖書を批評する人たちがドイツに起こってきました。啓蒙思想、またさまざまな哲学の発達する中で、合理主義が叫ばれる中で、聖書が神様の言葉であるということを否定する人たちが出てきたわけです。しかし出エジプト記の1章11節に、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てたと、あのイスラエルの民が苦役に服させられてピトムとラメセスという町を建てたという記事があります。そのピトムとラメセスの町が、特に ピトムという町は1883年に発掘されたんです。ラメセスもまた発掘されました。このピトムとラメセスの町を発掘してみますと、下の方の土台は建物とかですね、壁とかそういったものの土台は、下の方は藁がたっぷりあるのに、だんだん切り株に変わっていって、上の方は全然切り株も何もない、そういう状態になっていたので、この出エジプト記の記事が本当なんだ、歴史的に本当なんだということが考古学で証明されたんです。イスラエルの民は大変な状況の中に陥ってきました。しかし神様はそのような中で励ましを与えられたんです。6章5節6節お読みします。そこ一緒に読みましょうか。6章5節6節3、はい。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。アーメン。まだ新改訳聖書2017版とその前の版と2つ持ってらっしゃるので、ちょっと声が乱れてしまいますけども、私もまだ両方使っているのでごめんなさいね。ハレルヤ。神様は素晴らしい約束をイスラエルのために与えてくださって、励ましてくださいました。そして省略させていただきますけれども、9つの災いがエジプトの上に下っていったんです。最初はモーセは、私は口下手です、私の はとてもパロの前に出ていけれるようなもんじゃありませんと言って逃げよう逃げようとしてたんですが、神様はあなたの兄アロンがいるではないかと言って3歳年上のアロンが助けてくれるよと示されました。それでお兄さんのアロンの助けを得て2人でパロの前に出て行き始めたんですが、確か4番目の災いが起きる頃から今度はモーセはね、だんだんと大胆になっていったんです。そしてお兄さんの助けを借りずに自分で語れるようになっていくんです。私たちも一緒です。最初はイエス・キリストのことを証しするということが怖かったり恐れたりしてなかなかできないかもしれません。しかし私たちが回数を重ねるにつれて誰かにイエス様のことを伝える、またこの人に伝える、あの人に伝えるということをしていく中で、だんだんと私たちのうちに聖霊の力が与えられるようになるんです。そして語るということがだんだんとできるように変えられていくことが可能なんです。そのためには私たちがいつも誰かの影に隠れるんではなくて、自分で自分の言葉で証しをしていく、神様のことを、その恵みを伝えていくということを私たちがしていく必要があります。そうでないならば私たちは決して成長することができないんです。自分の口でイエス・キリストを証ししていくということがとても大事です。モーセはもう私は口の重い人でダメです神様、もう私やめさせてくださいと、そんな気持ちでいっぱいでしたが、アロンと一緒にパロの前に出ていく中でだんだんと力がやってきました。私たちも同様の経験ができるんです。神様のために勇気を奮い起こすということが必要になってきます。逆にパロはだんだん立場が弱くなってきました。拒否すればするほどひどい災いがエジプトに下っていく中で、あのエジプトの民がだんだん疲れてきたんです。王様もいい加減に生かせたらどうでしょうかと。そしてイスラエルの民が生きておられる偉大な神だなと、恐ろしい神様だなと、私たちは奴隷としてイスラエルの人たちを使ってきたけれども、あの人たちはただ働きをしてきてくれたけども、もう彼ら行ってもらった方がいいんじゃないか、そういう気持ちにだんだんとさせられていったんです。でもパロはなかなか簡単に生かせようとしませんでした。どうぞ8章お開きください。8章の28節お読みします。パロは言った。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。決して遠くへ行ってはならない。エジプトから遠くへ行ってはならない。妥協案をいつも出してくるんです。悪魔は私たちが明確な妥協しないクリスチャンになることを恐れています。妥協的なクリスチャンであるならば悪魔は恐れないんです。私たちが正真正銘のはっきりとしたクリスチャンであることを彼は恐れるんです。ですからサタンはいつも妥協させるように、あんまり遠くへ行くなよと、あんまりこの世から離れるなよと、この世の中にいてくれよと、そういう働きかけを今度はしてきます。だんだんとパロも弱くなっていきます。9章の27節28節そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かすよう。お前たちはもうとどまってはならない。こう言うんですが、後ろを見るとまた心を翻して、やっぱり生かせない、行っちゃいかんというわけです。そのようにして9つの災いがエジプトの上に下りました。このことは私たちへの教訓です。祈りは必ずしもすぐに聞かれるとは限りません。取りなしの祈りには本当に忍耐が必要であるということです。忍耐を持って祈るように イエス様ご自身があの貧しいヤモメの例えを通して悪い裁判官に何度も訴えていく、あの貧しいヤモメの例え話を通してイエス様が励ましを与えてくださっているんです。私たちが失望しないで祈っているようにとイエス様は教えてくださっています。鳥なしの祈り手として成長するためには忍耐を学ぶ必要があります。でもその忍耐を続けていきましょう。今回の大会の時に中見徹先生、御殿場の教会の中見先生の下の娘さんとお話しする機会を得まして、お姉さんがアメリカに、まあ、ご主人がアメリカの人ですから、あの今アメリカのロサンゼルスにおられるんですが、出産を、去年一昨年でしたっけ、されて、その後あの幸い子供さんが与えられたんですけども、あのお医者さんの医療ミスと思われますが多量の出血があったりして命が危ない状態になったんですね。その状態というのが細かいことは分かりませんが生存率 2% だということをあの言われたそうでありますが、中見先生ご夫妻また血管大動脈の破裂だった、まあ、医療ミスで大動脈破裂ということでですね、あの生存率 2% だったそうですが、本当にご家族また教会の人たち、またご主人の教会の人たちですね、あの本当に祈られました。それを聞いた先生たちも祈られました。その中で奇跡的な癒しと回復が起こっていって、今もうお元気になっておられます。時々私たちは本当に忍耐を持って祈らなければなりません。絶望的に思える時にも私たちは忍耐を持って祈るということをしていかなければならないんです。さあ、杉越の祭りに入っていかなきゃなりません。12章に行きたいと思います。12章の2節です。どうぞ12章の2節お開きください。お読みいたします。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。アーメン。この月というのは、まあ、太陰暦ですから、私たちの太陽暦でいうと3月あるいは4月にあたります。毎年イースターの時期が変わりますよね。3月の末頃だったり4月だったりしますけれども、太陰暦ですのでこの最初の月、2、3の月、あるいはアビブの月とも言いますけれども変わっていきますが、この最初の月とせよというのはエジプトから出ていくその月を最初の月とせよと言われたんです。つまり私たちがこの世から解放される年、解放される月をあなたの年の始まりとせよということです。言い換えるならば、イエス・キリストを救い主として信じたときに私たちは新しく作られたものとなるとイエス様はおっしゃっています。私たちが新しい創造、イエス・キリストのお名前によってイエス様を信じることによって新しく生まれ変わる年が新しい年だとおっしゃってるんです。つまり私たちは二度の誕生があるわけです。一度は母親から生まれてきます。もう一回は御霊によって私たちは新しく生まれ変わるという経験があるんです。この新しく生まれ変わるというその年を新しい年とせよと、新しい月とせよと、そのように神様はおっしゃってるんです。そのこととして3節を見ますと、イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊1匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。大事なことは一人一人が食べなければならなかったんです。5節、あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。傷のないという言葉は何を意味しているでしょうか。この羊は、この子羊はやがて来られるイエス・キリストの雛形でありました。イエス・キリストが罪のないお方として来られるということを予言している言葉なんです。そして一人一人がこの 子羊に預からなければならないということは、一人一人がイエス・キリストを信じなければならないということです。お母さんが子供の代わりをすることはできない、親が子の代わりをすることはできない、子が親の代わりをすることはできない。一人一人がイエス・キリストに預からなければならない、一人一人がイエス・キリストを信じなければならないということです。奥さんが救われているからご主人が救われるとは限らない、ご主人もイエス様を信じなければならないんです。そして6節、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。10日から14日まで、3日4日、家族の心の中ではあの可愛いと思って育ててきたあの羊を、あるいはヤギをほふらなければならない、家の人の心の中では3日あるいは4日この羊は心の中で死んだも同然でありました。あの十字架で死に、そして墓に3日間葬られるイエス・キリストの雛形となっていたんです。そしてイスラエルの回収の集会全体は夕暮れにそれをほふりと。夕暮れとは何時でしょうか。ヘブル語でバイン・ハ・アルバイムと言います。バインというのはビトゥインです。英語の何々の間、ハというのは英語のザ、アルバイームというのは夕方という意味です。イーブニングという意味です。バインハアルバイームで、アルバイームというのは複数形です。言い換えたら2つの夕方の間ということです。ユダヤ人の頭の中では2つの夕暮れがあります。太陽が一番高く昇る12時から午後3時までを小夕、小さい夕方、マイナーイーブニングと言います。そして午後3時から日没までの3時間を大きな夕方、大夕、あるいはメジャーイーブニングと言います。この2つの夕の間というのは午後3時です。ですから午後3時にこの過越の生贄をほふったわけです。ジョークの生贄というのがレビ記の中で命じられています。毎日毎日常に備える生贄、お羊をほふって神様に捧げる生贄がありました。これも午後3時です。これはやがて来られる救い主イエス様が午後3時に十字架で息を引き取られることの予言となっていたんです。そしてこの血潮を7節、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。2本の門柱と、そして鴨居に塗らなければならない。そしてその夜、その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。種なしパンというのは、種というのはイースト菌のことです。パンを発酵させるものです。これは私たちの心の内にある罪、高ぶり、あるいは不正、そういったものを象徴していると第一コリントの5章でパウロが説明しています。つまりこの過越の祭りは罪のない祭りでなければならない祭りでありました。そして煮がなを添えて食べなければならない。この煮がなをという理由は、エジプトでの苦しみを覚えるために、毎年毎年彼らが過越の祭りを守るときに、ああ私たちはエジプトでは苦しい思いをしたなという、もう涙が出るほどの苦いものを食べるんです。西洋大根、彼らは多くの国々で食べますが、日本で言うならばわさびです。わさびをかじって涙を流して、ああエジプトで私たちは涙を流していた、そこから救われたんだということを覚えるべきであるということです。皆さんや私はしばしば自分がどのようなところから救われたかということを思い起こさなきゃなりません。なぜなら私たちの信仰は簡単にマンネリ化してしまって、イエス様への感謝がいつの間にか少なくなってしまうんです。いつの間にかイエス様への感謝を忘れてしまうんです。これまでどんなに神様が良くしてくださったかという恵みを簡単に私たちは忘れてしまうんです。荷柄はその役割を果たさせていました。さて、2本の鴨居と門柱に子羊の血が塗られていました。家族は中に入っているように言われました。その夜、神の御使いが家を行き巡って、鴨居と門柱に血が塗られていないところでは、人間のウイゴ、家畜のウイゴが みんな死んでいったんです。それが10番目の裁きでした。しかしカモイと門中に血が塗られているところでは死の嘆きは起こりませんでした。守りがありました。これは子羊の血によって私たちは生きることができる、守られることができる、そのことを私たちに象徴的に教えている出来事でありました。この子羊はやがて来られるイエス・キリストの雛形となっていたんです。皆さんや私はこの子羊の本体であるイエス・キリストの血潮の力を信じているものです。家の中にいる人たちは血を見ることができなかったんです。なぜ血に価値があるかわからなかった。でも神様がご覧になるための血であったんです。私たちも本当のところイエス様の血がなぜ力があるのかよくわからない。でも天のお父様はイエス様の十字架の血潮を見て満足されたんです。それを見てこの血潮に信頼を置いている者は罪が許され、そして神の子供とされ、天国人とされ、永遠の命が与えられるようになったんです。私たちはイエス様の血潮の力よくわからないところがある。でも天のお父様は絶大な価値をイエス様の血潮に置いてらっしゃるんです。ですから私たちはイエス様を信じ、イエス様の十字架を仰いで、この血潮を感謝する限り私たちは守られるんです。今日私たちはイエス様の血潮に感謝したいと思います。アメリカのロサンゼルスにリック・ウォレンという方の大きな教会、サドルバック・チャーチというのがありますけれども、その教会の開拓伝道2年目にリック・ウォレン先生はものすごいうつ病にかかってしまいました。もうどうしようもないうつ病で、もう仕事に力が入らない、身が入らない、もうやめなきゃならないかと思えるほどでした。でその時にこういうカードを自分で作って、聖書の励ましの御言葉をそこに書いて、そして少し暇があるとカードを取り出して読んで、そしてその神の言葉に信頼するということを毎日毎日していったそうです。すると1ヶ月経った時にあの重い気分が消えていったというんですよ。私たちも神様の言葉に信頼していきましょう。私たちはややもすると目に見るところ、耳で聞くところ、触るところ、経験、それによって、ああダメだ、絶望的だ、お医者さんはこの病気はもう治らないと言ってる、もうこれはもう1年2年はかかる、これは大変だと、私たちはすぐに自分の経験、そして目で見るところ、耳で聞くところ、そして人間的にいろいろ言われているところに頼ろうとします。そちらのを簡単に信じてしまいます。しかし神様のお言葉を信じようではありませんか。神様の御言葉に立って歩もうではありませんか。主が働いてくださることを期待していきましょう。お祈りします。